酒カタライズ。皆様こんにちは。パーソナリティの酒カタリストあゆここと山口あゆこと申します。この番組は日本酒を醸す酒蔵の方、飲食の方、観光業に携わる方などをお呼びして楽しい語らいを醸し出すことで皆様の活動を応援する30分番組です。よろしくお願いいたします。3月はまたしても出張バージョンで関西を飛び出して夢の種放送局東京スタジオからお送りしております。もうなんか1年がこの間始まったような気がするんですけどって言っていつも言ってるような気がするんですけど、もう3月も上旬になりまして、二十四節気で言うともう啓蟄ですよね。もうあの虫さんたちが這い出してくる、そんな季節なんですけれども、そろそろお花もね、あの梅とか菜の花とかムスカリとかもちらほら見かけるようになってきているかなって感じなんですけれども、特に都会に暮らしていると季節感っていうのは本当に意識して生活の中に取り入れないとなかなかね、いつも忙しいですからね、じっくり感じることができないんですけども、やっぱり春になって花が暖かさに誘われて咲き出すのを見ると、やっぱ春だなーっていう風に気持ちが春っぽく華やぎますよね。やっぱり心の余裕っていうのは持ちたいものだなーという風に日々思います。さて本日のゲストですけれども、日々そうした季節感を感じておられるんじゃないかと思います。日本でも常設店舗としては一つしかないという風に聞いています。オリジナル和菓子と日本酒のマリアージュをテーマとしたお店を千駄木でしておられる、また各種メディアでも引っ張りだこで、なんかアーティストさんとのなんかやりとりもあるみたいな話もちょっと今日聞けそうかなと思ってるんですけども、海外でも人気が高いということです。和菓子クンプ店主佃幸子さんをお迎えしていろいろお話をお伺いいたします。創業10周年を迎えられたということで、もう本当に根強いファンの人気があるんですけれども、それだけではなくて、やっぱり原産地の産地に積極的に行かれて新しい表現を探しておられたり、もう食のクリエイターとしても日々精進しておられるというお話なんですけれども、そのあたりも今日はとことんお伺いしたいと思います。どうぞお楽しみなさってください。当番組ではメッセージやご感想、ご質問お待ちしております。夢の種放送局関西チャンネル酒カタライズ、番組ホームページのコメント欄からぜひどしどしここコメントくださいませ。また酒カタリストフェイスブックページからもコメントできます。酒カタリストで検索していただいて、そちらのページからメッセージください。お待ちしております。それでは酒カタライズスタートです。ゆっくりリラックスしながらお楽しみください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
オープラインレディオ夢の種。
それではここからのパートは本日のゲスト和菓子クンプ店主佃幸子さんをお迎えいたします。佃さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、東京千駄木という上野の裏側の方ですね、で、和菓子屋を営んでおります和菓子クンプの佃幸子と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ね、和菓子×日本酒というのが本当にもう日本でも本当に佃さんのお店しかないということで、そうなんですよね。
そうですね。和菓子屋がやっているという意味で言うとですね、和菓子と日本酒を特化して、それしか置いてないというお店は、もううちの店しかないという形になりますね。
そうですね。もう本当にお店に行くと本当に、コンパクトな空間なんですけれども、本当に日本酒と、あともう、佃さんが、なんて自分で手作りでされたものが並んでいて、で、マリアージュをご提案いただけるような、そういった素敵な空間になっているんですけども、でも、そもそも、なんかその、和菓子と日本酒っていうマリアージュを考えられるというか、そもそも和菓子をやろうというふうに思われたきっかけっていうのが終わりなんですよね。
そうですね。やはり、和菓子は、日本の食文化の中でも、日本酒とともにですね、一番最初の時からですね、日本人の、食生活、普通の生活にですね、馴染んでるものなので、はい。で、そこの部分をですね、もうちょっと掘り下げて、 でもっともっと忘れられているようなですね、日本の食文化をですね、皆さんに知っていただくのに和菓子と日本酒というのをですね、使って表現させていただいたらというふうなことでスタートしたという感じですね。
ね、でも佃田さん、もともと和菓子の職人さんとしてスタートされたわけではなかったんですよね。
あ、そうですね、はい。
あ、どのような形で食べ物の業界に入られたんでしょうか。
あ、はい、もともとは製薬メーカーの方でですね、基礎研究をして分析という仕事をしてたんですけども、
ね、研究者さんがいらっしゃったんですよね。すごいですよね。まあ、
でそこから飲食の世界に入ってきまして、はい、でフレンチだったりイタリアンだったりとか、まあ、ニューヨークデリーだったりとかですね、で、日本料理の方にたどり着いてきて、で、まあ、最終的には和菓子屋にという感じですね、
うんうん、やっぱり食べ物がお好きというか、食べることということにご興味がやっぱりずっとおありになったんですよね。
あ、そうですね、はい、
うん、調理師の免許をお取りになったということで、そのきっかけっていうのもやっぱあるんですか。
あ、そうですね、やはり一番最初に基本を学んだ方がいいというふうに思いまして、で会社にいる時にですね、もう夜学で専門学校の方に行きまして、はい、それで会社で勤めたりしながらですね、でこう夜に学校に通って、で調理師の資格を取って、でその後町場でまあ、そのフレンチとかイタリアンとかですね、そういうのを勉強させていただいて、で、まあ、最終的にはもう一度専門学校に入りまして、はい、で和菓子の専門学校でびっちり2年間勉強させていただいて、はい、
でもやっぱりそれっていうのは洋菓子じゃなくって和菓子だったっていうのにやっぱり必然があるんですよね。
あ、そうですね、はい、まあ、海外に出ていきたいという思いもあったっていうのがあります。で、まあ、お蕎麦屋さんか和菓子屋さんがいいなというふうに思っていたんですけれども、お蕎麦の場合はその当時まだですね、鰹節とかを輸出することもできなかった時代だったので、に和菓子の場合はですね、世界中に裏千家の場合はですね、支部がありますし、あとは華僑の方なんかがあるいらっしゃるんで、和菓子の材料となるですね、米粉だったりとかですね、もち粉も含めて、あと豆は世界中にありますので、こう和菓子は何でもどこの場所でも作れるというのが一番の魅力で、
なんか意外ですね。そのどこでも和菓子が作れるっていうふうに思ったことはないんですけども、例えばお豆にしても、例えばその現地のお米で お豆でこの和菓子作るってできるんですか。
あ、そうですね、レンズ豆だったりとかですね。
レンズ豆で、
はい、あんこを作ったりとかってするのもすごく美味しいですし、
レンズ豆のあんこ、
はい、
美味しそうですけど、なんかちょっと味わいの想像がつかないですけど、あ、作れるんですね。
そうですね、はい、
でそこに例えばスパイスとか入れたりとかしてもまた全然違う味わいになるんですよね、きっとね。
そうですね、もともとお食事の中でのフェジョアータみたいに黒豆にスパイスが入って、うん、お食事として召し上がっているのもあるので、豆とスパイスはすごく相性がいいかったと思いますね。
でそこでその和菓子のお店に特化するんじゃなくて、和菓子×日本酒、そこに日本酒とのマリアージュっていうのを考えられたのにもやっぱり、まあ、独自の哲学というか、まあ、視点があったんですよね。
あ、そうですね、はい。まあ、一つは、食の体験でですね、日本料理を勉強していた時にすごくこうコース料理の最後ですねに、その当時はですね、結構果物を切っただけだったりとか、こう柚子のシャーベットみたいな
水菓子みたいな感じね、
のものしかなかったんですが、私が修行させていただいた師匠のところは豆から炊いてですね、水羊羹を作ってたりとか、上生菓子作ったりとかってするような方で、で少しこう アッパークラス向けというかですね、のお店だったので、こう日本酒の種類もですね、とてもグレードが高くって、純米大吟醸だったりとかですね、ちょっと磨きがかかってるタイプのお酒を扱ってまして、でその当時私は学生時代に先輩から一升瓶でこう2000円もしないようなですね、日本酒をこう飲んだ経験しかなかったので、
あるある
ですね、日本酒のイメージがですねそんなに良くなかったんですけれども、そのお店でですね飲んだ日本酒はものすごく美味しくてびっくりして、でそのお酒とその作った手作りの和菓子とっていうのがとても合うっていうことが、それが私の中での食の体験ですね。 はい。なので和菓子と日本酒ってとても合うなというのが私の中の印象です。はい。で、その後で自分でお店を開くという時にですね、和菓子と何を飲み物として合わせた方がいいかなと思って、で、和菓子が四季を表す、だったらば飲み物も四季を表すものを作り、ぜひ提供したいと思いまして、で、それで、選んだのが日本酒ってことになりますね。
ね、和菓子とお茶とかね、それだと本当割とよくある視点ですけども、はい、和菓子と日本酒っていうのはやっぱりなかなかない視点だと思うんですよね。で、実際にやってみて、やっぱりその最初の頃っていうのはやっぱそのマリアージュのいいやつを、なんていうかな、いいペアリングを探すのにたくさん努力されたんじゃないかと思うんですけど。
そうですね。まあ、趣味なんですかって言われますが、やはり飲むのもすごく好きでしたし、で、こういろいろなタイプのものをですね、温度を変えたりとか、あと飲み方変えたりとかしてですね、こう味わっていて、で、大体この蔵はこういうような味の傾向を作ってらっしゃるとかですね、うん、こういうふうにして飲むと、こうお菓子と合わせていくのにいいんじゃないかというのですね、そういうのをこう少しずつ経験値として積んでいきながら、はい。で、あとは、料理の経験がありますので、お菓子側の方をですね、クリエイトしていくことができるので、はい。なので、こう、お菓子先行型でですね、うちの場合は、こう、お菓子をまず先に作ってしまって、で、それから合うお酒というのをこう、選んでいって、で、このお酒と合わせていきたいなと思った時に、微調整側を、お菓子の方が私ができるので、で、食感をもうちょっと変えてあげた方がいいなとかですね。うん、ここにもっとナッティーな味わいが入った方がいいとかですね。それで、お菓子の方の微調整が入って、それで、お酒と合わせていくというようなですね。そんな組み合わせですね。
そうなんですよね。佃田さんが、されている日本酒と和菓子のセッションっていうのには、多分2回ぐらいかな、お伺いして体験させていただいてるんですけども、このまず和菓子の方に、ナッツとか、その先ほどもおっしゃっておられましたけど、なんかあんこの中にナッツとか、あとスパイスね、シナモンだとか、カルダモンだとか、そういったものが入っていて、それがまたお酒に合うんですよね。あれは素晴らしいなと思うんですけど、やっぱりそれは一つ一つ合わせていって、あ、これがジャストだなっていうような、ま、なんか量をやっぱり検討しはるんですよね。
あ、そうですね。やっぱり日本酒が甘さを持っていて、こう旨味だったりとかですね、あとは酸味、苦味っていうのが5味を持っていますので、和菓子側の方でですね、その部分を補うというようなイメージ、あとはアルコールがですね、揮発性の、香りの成分が揮発性なので、そういうスパイスだったりとかですね、香りがあるものっていうのとですね、一緒に口に含んであげると、口の中に入った後にですね、鼻から抜ける香り、というのがですね、また旨味だったりとかですね、甘さを引き立てたりとか、うん、こう、口の中で作り上げた、口内調味されたものですね、うん、
ね、
を、さらにですね、引き立てる。だからお茶ではできない効果が日本酒でお酒にはあって、はい。で、それをより一層、引き立てるためにはですね、香りをすごく大切にしているということになりますね。
ね、それが面白くて、本当にスパイスの香りがこう鼻の中にあるとか口の中で広がっている香りとマッチして一つの体験を作り出すっていうのがすごく新しいなと思うんですけど、でも最初からやっぱりそのね、和菓子と日本酒って新しいコンセプトなので、やっぱりちょっと抵抗といいますか、まあご苦労なさったこともあったんじゃないでしょうかね、最初の頃の創業された。
そうですね。よく思い出話みたいなので、こう、もうお涙ちょうだいみたいな感じですが、あまりにも、人が来なくてですね、毎日床を磨いていてですね、でも、自分で信じて、和菓子と日本酒っていうのはもう必ず、こう、人から理解されると、なぜかですね、確信がありまして、こんなに、人から支持されていないのに、間違ってないっていう思いがすごく強かったんですね。なので、それのためにはどういうふうに人に知っていただくのか、うん、皆さんに食べていただくのか、で、それをすごく考えるようになって、で、その時からあれですね、和菓子と日本酒っていうのを少しでもいいから楽しんで、一口でもいいから食べてもらいたい、うん、知っていただきたいという思いがすごく強くなりましたね。
うんうんうん、で、 やっぱりその時代は割と追い風だったと思うんですけど、まあ、東京オリンピックもあり、またそのユネスコがね、世界遺産としてに 和食を認め出したみたいな、例えば外国の人たちもやっぱり結構着目するみたいな、ね、そういう流れに乗って、やっぱりその取材というかね、そのマスコミの方たちからも、あ、これは面白いっていうふうに取り上げられるようになっていったんですよね。
あ、そうですね。ちょうど3年目か4年目ぐらいですかね、の頃に、今おっしゃっていただいたような、こうユネスコのことだったりとかですね、あとは東京オリンピックが決まりまして、で、そのあたりから、もう一度日本を、こう見直そうというようなですね、感じで、いろんなメディアさんが動き始めて、で、まあ、特に和菓子と日本酒、両方ともやってるっていうのはうちぐらいしかなかったので、うん。で、あと、館長さんだったりとかが、こう、いろいろと注目してくださって、うん。で、いろんな方を紹介していただいたという感じになりますね。
そうそう、佃さんのフェイスブックを見てると、この雑誌に取り上げられました、このメディアに取り上げられましたみたいなのが本当に頻繁に出てきて、なんか嬉しくなるんですけども、やっぱりすごい着目されていて、また、海外からもすごい着目されていて、ベスト、ベスト 30?
あ、東京エッセンシャルレストランと、でしたかね、うんうん、38選という
の。東京フードキャストさんの、そうですね、はい、に取り上げられたということで、海外からもたくさん、お客様が見えるようになっているということで。
そうですね、はい。なんでこんなに海外からのお客様が急にいるのかなと思ってですね、最初それに取り上げられていることがちょっと分かってなかったんですけども、お客様の方からこれに取り上げられているよと、で、それ見させていただいたら、ミシュランの星の3スターとかのお店さんのところにうちの店が入ってたので、ちょっとびっくりしてしまって、
いや、素晴らしいですね。床を磨いていた頃からは想像ができないような、もう本当にもう信じていた、やっぱりその思いは正しかったっていう感じだと思うんですけども、後半では佃さんが取り組まれている和菓子と日本酒のペアリングの魅力について、またこれからどういうことをしていきたいか、夢や構想についてお伺いできたらと思います。酒語ライズ、ジングル挟んで後半です。
オープンラインレディオ、
酒語ライズ、本日はいつもの大阪スタジオを飛び出して夢の種放送局東京スタジオからお送りしております。ここからは後半です。後半では佃さんが考える和菓子×日本酒のペアリングの魅力ですとか、ポイントですとか、また今後の夢構想などについてお伺いしていきたいと思います。佃さん、やっぱりその日本酒と和菓子をペアリングすることの魅力についてお伺いしていきたいんですけども、まず一押しのペアリングって何ですか？
そうですね。先ほども日本酒がゴミを持っているというお話をさせていただきました。で、やっぱり五角形をですね、こう満たすような足りないものを補うという合わせ方と、あとは一番合わせやすいのがですね、香りだったりとかですね、甘さだったりとか酸味だったりとかですね、それぞれの特徴に合うようなですね、お菓子を選んであげて、で、それと一つ一つを組み合わせていくっていう、やり方ですね、
どのようなラインナップ、どら焼きがありますよね、まず最初ね、はい、どら焼きは何種類、5種類あるんでしたっけ？
そうですね、普通にどら焼きの皮があって、で、粒あんがあってですね、で、その上にこうフルーツですね、季節のフルーツ のコンフィを乗せていまして、柑橘だったり、あとはリンゴだったりとかですね、さくらんぼだったりとか、その季節季節でいろんな果物のコンフィを乗っけているんですが、それが一つ一つ酸味だったりとかですね、苦味だったりとか、香りですね、がいろいろ違うので、それぞれに合わせてお酒というのを選ぶことができます。
例えばあとごぼうむ、はい、ごぼうあれ甘く炊いてるんですよね。
あれはですね、ごぼうを蒸してですね。
蒸してるんですね。
はいはい。で、それに、その後にですね、コーヒーのシロップでマリネして。
あ、コーヒーシロップ。
はい。
どんなお酒に合いますか？
そうですね、木本だったりとかですね、はい、山灰のですね、香りはないんですけども、旨味がしっかりとしてる。そんな、お食事の時にですね、最初から最後まで、こう、 ずっとこう飲んでいけるようなですね、そんなタイプのお酒と合わせていただくといいですね。ね、
あと白羊羹、まあ白い羊羹、あれは白インゲン豆を使った羊羹なんです、うん、でもあの普通の白羊羹じゃなくてスパイスが入ってるんですよね。あ、
そうですね。
何のスパイスでしたっけ。
はい、はい、あれはですねコリアンダーシードとカルダモンというスパイスが入ってますね。
あ、なんかコーヒーとも合いそうですけど、これで日本酒を合わせるとしたら何合わせありますか。
はい、結構食上のものでですね、あのこう香りが華やかなものですね。で、うん、あの後ろ口少し甘さがあってですね、あのあんまりこう日本酒をそんなに飲んでいなくてですね、あのこう初めて飲むとか、ね、そういうような方にですね、あの一番馴染みやすいようなですね、うん、ちょっと甘さがあって香りがあってフルーティーなっていうのですね、そんなタイプのお酒と合わせてあげるといいですね。
あと古酒とも合わせておられましたよね、お菓子、はい、何合わせておられましたっけ。
あ、はい、うちはですねだるま正宗さん の、 あの3年熟成ですね、うん、をあのうちの焼き浮島というですねあの焼き菓子なんですが、そちらと合わせてお出ししています。
もうそれも評判いいんじゃないですか。
あ、そうですね、この焼き浮島と古酒の組み合わせはですね、特にあのお酒ですね、日本酒に限らずあのとてもですねあのお酒にこう造詣が深いというかですね、よく飲みこなしていらっしゃる方にはですね絶大な人気がありまして、はい、
私もそれ試させていただいたときに、もう、うわ、こんな合わせ方するんだっていう、ちょっと目から鱗が何枚も落ちるみたいな経験をさせていただいているんですけども、でも季節もあって、例えばこれから3月の上旬に向けてですと、例えばどんな商品がありますか？
あ、はい。やっぱりあの、桜餅が一番のメインになってくると思うんですけれども、その他ですね、やっぱりよもぎを使ったお餅のものだったりとかですね。はい、あとはまあいちごとかそういうような、はい、ベリー系がどんどん出てきますので、
例えば、ね、桜餅だったらどんな日本酒合わせありますか。
あ、桜餅はですねやはりあの少しですねあの苦味があのまだある新酒のですねあの濁りのお酒だったりとかね、ちょっとスパークリング感があるとかですね、はい、
なんか想像しただけでなんか飲みたくなりますねあ、でよもぎもそしたらちょっと苦味があって濁りに合うんですか。あ、それは濁りじゃない。
そうですね、あのよもぎの場合はですねあの少しこうハーブ感があったりとかもするので、あのどちらかというとあのこうお食事に合わせるようなですね木本だったりとかって山灰側の方が、ね、はい、
山灰とよもぎ餅、
はい、
考えたことがなかったです、はい、それもなんか試してみたいなっていう思いがするんですけども、はい、やっぱり佃さんのフェイスブックを日々拝見していて、もう感動するのがフットワークが軽い、もういろんなとこ行ってありますよね。
そうですね、あの産地に呼ばれることがすごく多いので、あのいろんなところに呼んでいただいて、はい、いろんな農家さんにお会いすることができます、
うんうんうんね、やっぱりだからその産地に伺って、で例えばあの鹿児島のあくまきの話でもありましたよね、
はい、
であの地域に埋もれたって言っちゃ失礼だな、食べてるわけだから、あのあまり知られていない地域の和菓子を発掘したいとおっしゃっておられましたね。
あ、そうですね、はい、あのなんていうんですかね、新しいものにこう目を向けて、あのこう洋菓子だったりとかですね、あの他の、あの国の、あのお菓子にあの夢中になってですね目を向けている間にですね、この日本ってこうずっとあの残されていた伝承菓子ですね、うん、あとはあの節句菓子だったりとかですね、あのそういうものっていうのがですねだんだん簡略化されていったり、だんだんと食べなくなっていったりあのしていくっていうのがですね、あのここ最近ずっと多かったんですが、うん、あのそれをですねあのこうもう一度発掘させて、で、なぜこの時期にこういうものを食べるのか、うん、日本にいるからこそあのお菓子が和菓子が表現する、うん、そういう節句菓子だったりとかですね、そういうものをこう皆さんにもう一度知っていただきたいというような、そんな思いでですね、あのさらにこう日本人のこう今の日本人に食べやすいあのスタイルだったりとかですね、この大きさをちっちゃくしてあげるとか、うん、ちょっとこう風味を変えてあげるとかですね、そういうのであのもっとこう身近に近づいてくればというふうな考えがありますね。
ね、今後10年間でやっぱりそういう地域の文化をあの皆さんに、東京の皆さんに、東京だけじゃないと思いますけど、お伝えしていきたいという思いがおありになるということで、やっぱりね、あのゆくゆくはもう民族学者のようにされていかれる感じですかね。
あ、 そうですね、やっぱり和菓子を勉強していくと砂糖がいつの時代から庶民が食べるようになったのかとかですね、あとは卵を使ってお菓子が作られていたのがいつぐらいなのかとかですね、まあ、それこそ縄文時代にはお酒はあったんですけど、お菓子の文化がなくて、で弥生時代になってきてですね、うん、それでこう唐の文化が入ってきて、仏教が入ってきて、でそれでお菓子、菓子の文化ができてくる、そういうようなですね、日本の歴史、日本の本当にこう食文化、食生活ですね、うん、を一緒にリンクさせて、うん、和菓子の意味、それから日本酒がなぜあるのかという意味ですね、うんうん、そんなのを一緒にですね、皆さんと一緒に楽しんでいくような、そんなお店にできればと思いますね。
そうですよね、うん、もう本当にそういった文化を伝えるお店に千駄木のお店がなっていて、なんか豊かな時間をちょっと味わってもらうようなところになっていくっていう感じですかね。
そうですね、やっぱり先ほどご紹介いただいたみたいに海外からのお客様も増えてますので、今度は逆に海外のお客様の方が日本の文化をすごく勉強していらっしゃるから、だから私がそれにきちんと応える形で、そうするとですね、自然と日本の方なんかもですね、それに興味を持って、うん、で温故知新というような感じでですね、うん、楽しんでいただくことができるんじゃないかというふうに思ってます、
う
ん
う
ん、
じゃあ今後10年間の夢というのは、そういった場所にだんだんどんどん訓風がなっていくという、そういうことですか。
あ、そうですね、はい、先ほどのそのこうあくまきの話もあるんですけども、この和菓子を通してですね、もう少しですね、こう雇用を生んだりとかですね、人に何かを影響を与えていく、うん、そういうものがこう和菓子から何かできないかというふうに思っています、うんうんうん、やはり日本にいるっていうのの意味があると思うので、日本で発展していたこう和菓子はですね、歴史を背負ってますので、うんうん、そういうものからですね、何か新しいことっていうのができてくればというふうに思って。
そうですよね、今和菓子かける日本酒で世の中がちょっとでも良くなるようなっていうような、すごく大きな夢を持っておられるということで、はい、もう応援しております。
ありがとうございます。
本当にお話は尽きないんですけども、2時間でも3時間でも喋れそうですけれども、
そうですね、はい、
そろそろブレイクを挟んでエンディングに参りたいと思います。
はい、
夢の種放送局と東京スタジオからお送りしてまいりました酒カタライズ。本日は和菓子訓風の店主佃幸子さんをお迎えして楽しいお話たくさんお伺いしてまいりました。そろそろエンディングのお時間となります。佃さん、本日はいかがだったでしょうか。
なんか言いたいことが半分も伝わらないぐらい時間が短く感じておりました。
そうですよね、はい、30分って本当に短いですよね、また本当にリアルのセッションでね、また関西とか東京でも来ていただいてお話ができるようなチャンスが作れたらいいなってすごく心から思っております。
はい、
はい、ありがとうございます。今後のご活躍をお祈りしております。和菓子訓風のウェブサイトからも、また和菓子訓風のお酒じゃない和菓子は買えますので、ぜひ皆様ちょっと見ていただいて、Facebook ページに URL も載せますので、また本日ご紹介した商品情報なんかも Facebook ページの酒カタリストの方に写真とともに載せますので、ぜひチェックしてみてください。また雑誌とかにもね、結構本当にクンプさん載っておられますので、そちらの方もぜひお目にかかることがあれば、ぜひチェックしていただけたらと思います。こちらの方でもなんか URL がありましたら載せさせていただきます。おつくださん、本当に今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。
本日はゲストに和菓子訓風の店主佃幸子さんをお迎えしてお送りいたしました。本当に関西だとなかなか買えないんですかね、やっぱり通販じゃないとね。
あ、そうですね、今年の春先ぐらいにちょっと大阪の方に出られればというふうに、はい、企画はあるので。
わかりました。じゃあまたそこら辺ももし、はい、教えていただけたら広報しますので、はい、また関西でも、
はい、
食べていただけたらと思います。酒カタライズ、またお耳にかかりましょう。皆様良い午後をお過ごしくださいませ。 お相手は酒カタリストあゆこと山口あゆこでした。さよなら。